皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI がつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSI. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
はい、そろそろ4月が近づいてまいりましたけども、実はですね、この番組に出てくれていた奈良くんのことでございます。
はいはい、
奈良くんね、連絡がありましてですね、進学が決まったと。ほうほうほう、ね、おめでとうございます。よかったですよね。
よかったですね。
ね、それでその進学の方にこう専念をしたいので、
はい、
この先4月からも、まあ、番組には出れないし、今の3月の状況もその準備で、番組は出れないしという通知がありましたよ。
残念ですね。そしたら、
うん、まあ、詳しいことは聞いてないんですけども、そうやって専念できることがあるっていうのもいいんじゃないかと思うんですよね。
うんうん、
ね、ぜひ頑張っていただきたいですよね。
頑張ってください。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
さて、活動報告のメールいただきましたので、ここでご紹介いたしましょう。
はい、
その前にですね、前回ですね、スケイド工学者
ありました、
ね。
はい、
あれね、私スキャダコアって呼ぶのかなと思ったけど、スケイドコアですね。
そうか、あれですかね、カレードスコープ、あ、違うか、スケイド、ちょっと違うか。はい、
の二点間の結んだ時に山とかね、高いものがあるんじゃないかっていうのが、サイトを皆さんご紹介したんですけども、
うん、
それに対しましてポッドキャストサイトのコメントに、
うん、
通りすがりのサンキューさんという方がですね、コメントを入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
距離速でもその2点間の間に山があったりするのが見れますよということで、
ほう、
ね、距離速ってよく使いますよね。
使います。
私も大好きで使うんですけども、よく見たらですね、その自転車で、何キロとかね、
うん、
自動車だと何キロとかで、歩いた場合はおにぎり何個分の
カロリーって
あるでしょ、うん、
はい、
あの下にそのね、やっぱり出てんですね、2点間の間の高さがね。
なるほど。
山があったりこう谷があったりってのがあるんで、まあ、距離速でも見れるんだということが分かりました。
なるほど。もともとはあれですよね、自転車乗る人が、うん、アップダウンをこうあらかじめ予測するっていうことで作ってるんでしょうね。
なるほどね、うん、そうなんだ、そうなんだ。だから自転車の人とかそういうのを参考にすれば、
うん、
まあ、これ下りだなとか、
うん、
山があるなとか、
うん、
分かるってことですね。
うん、
あ、なるほど。あ、それが電波にも使える
意外な使い方でしたね。
コメントいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
またこの番組もメールください。お待ちしております。さて、メールはですね、活動報告としてはこんなのいただきました。あの頃は電話機だった、はい、というタイトルなんですが、
あー、そうか、うん、はい、
田中さん、小浜さん、こんばんは。 JR6INO 藤井ですということで、藤井さんからいただきました。
ありがとうございます。
この方は、QTH の QSI がすごく多かった方ですよね。種子島の方でなんか東京にいらしたのかな、 あっちこっちいらしたりとか。
思い出しました、
ね、思い出したでしょ、
はい、
ね、先日出張をしたのですが、飛行機の移動での乗り換えの待ち時間がなんと6時間。
すごいな。
国際線ならいざ知らずっていうことは国内線だ、
こ
国際線ならいざ知らずと思って、でもこれもコロナの減便の影響なので仕方ありません。
なるほどね。
あ、そうか。あまりに暇なので QSY の過去放送1回目から来ました。
ありがとうございます。本当
この時間を使って聞いていただいてありがとうございます。
う
ん、最初の話題は電話機話の話、懐かしく聞かせていただきました。
うん、
田中さんたちは話の内容から私も同世代と思うのですが、
うん、
過去今のレギュラーの小浜さんはもう少し若いかな。
ありがとうございます。もうちょっと若いね。そうですね、若いですね。はい、
もうちょっと若いですね。私の最初も皆さんと同じ電話機からスタート、
うん、
国家試験を当時の国鉄の急行電車に乗って隣の県に受けに行きました。
ああ、そうなんでしょうね、昔ね。
うん、昔急行料金500円とかね、最大500円なんて時ありました
けど。そうですね、急行はね、
ね、ありましたね。合格して届いた免許証の緑色の紙を紙の見開き、
うん、
表紙には無線従事者免許証とその下に日本国政府と書いてありました。
なるほど。
そうそうそうそう、私もそうですよ。見開きの緑色のね、免許証、従事者免許証、
へ
え、下の方に日本国政府って、もう政府が発行してるすごいものをもらってたわけですよ。
なるほど。
ね、車の免許だって東京都公安委員会だもんね。
あ、そうですよ ね、
それから比べたら国が発行してるものですからね。
へ、
うん、中学生風情で日本国政府と書いてる免許証をもらえるなんて今では考えられないような気がします。かっこ親もびっくりしていました。
あ、そうだろうな。
その頃発行者は初級はなんとかかんとか電波管理局長でしたが、
うんうん、
上級は郵政大臣でした。憧れでした。
なるほどね。
そうそうそうそう、うんうん、この緑色はね、日本国政府と書いてあるんですが、なんか開きますとね、うん、なんとかかんとか電波管理局長っていうのがね、判、うんうん、をしてくれてましたけどね。
うん、
私も皆さんと同じ、ように当時はお金がなかったので中古の TR1100 と、
うん、
竹とスズメッキで作ったエンテナで無線を頼めて死んでいました。
なるほど。
うん、私も TR1200 なんか使ってましたけどね。まあこのね、トリオのリグというのはですね、スケッチがないもんですからね、
うん、
FM はねザーって、ね、ノイズが出っぱなしだったんです
よ。ああ、つらいなそれ。
その後上級はだいぶ後になって取ったので、パウチされたちょっと軽い感じ点点点、今は樹脂で作られた高級感がある ID カードっていった感じの英語表記もある免許証ですよね。
そうですね、確かにそうです。
ちょっと損した気分。そうなんですか。私あのパウチのしか持ってないんですけど、今 ID カードみたいな、
ね、今のやつはあれ、うん、これ出しませんでしたっけね、今のやつ。あ、持ってる。
この前の電
話、この前のあれは電話級だったから、
電話級は4級だった
やつ。4級でしたね、うん、今のはですね、
うん、
うん、あれ
今のあの何、健康保険証みたいなやつ。
そうそう、結構ねしっかりした、
あんな大きさですよね。
そうなんですよ、うん、すみません、ちょっと後で出しますね。どうぞ。
私もねパウチ、あの上級の2級を取った時はですね、パウチのやつでしたね、
うん、あ、
それでね昭和59年に取ったんですけどね、
うん、
郵政大臣って書いてありました。
なるほど、うん、
そんなの59年、もうだから何年前だよね、ものすごい前ですけどね、もらいましたけどね、うん、多分藤井さんと私同じような感じなのかと思うんですが、
うん、
今は島暮らしなので UV はほとんど NG、週に HF と6メーターにオンエアしています。そのうち6メーターででも QSO できるといいですね、ではでは、ということで。
なるほど。
JR6INO の藤井さんからいただきました。
ありがとうございます。
そうですよね、
ここにあります。
あったあった。
これが今 の、 あの免許証なんですけど、
今小浜さんが無線従事者免許証出してくれました。第1期が町山無線技師、これ総務大臣だね、次期。
確かにそうですね、
総務大臣ですね、そうですか。これ本当健康保険証と同じぐらいの大きさですよね、
でなんかあの、まあ、透かしじゃないんですけども、なんかあの
キラ
キラのホログラムみたいなのが入ってて、うんうん、富士山に、まあ、桜の花がパーッと風になびいてるっていう、なんか風情ある図柄が入ってますね。
そうですか。
ただもうボロボロでね持ち歩いてるから、顔がだいぶはげてますけどね。
そうです、今こんななんですね。
うん、
まあ、私たちの頃はね、藤井さんも書いてらっしゃった通り見開きでしたからね、紙でできてましたしね、まあ、立派といえば立派かもしれないんですけど、文字運ぶには不便なものでございました、
うん、確かにそうですね。
はい、藤井さんありがとうございました。またメールお待ちしております。では音楽に行きたいと思います。南国の夜、 清志小林が演奏してます。どうぞお聴きください。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりましたけども、はい、ちょっとその導入のところで少しメールを1通紹介したいと思いますね、はい。こちらおばんです。仙台の JR7LOS 鈴木ですということで、いつもありがとうございます。
鈴木さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね、こちら、メールをくださった時なんですけども、先週の土日 8J7E の移動運用してきました。あ、その前にということで、8J7E は東日本大震災 10年特別局ですと。
そうですよね、
もう10年経っちゃったんですよね。
そうですね。
3月14日までは宮城県で、はい、その後青森県、岩手県、福島県と約1ヶ月ずつ、巡りまして、6月に宮城に戻り2週間ほど運用する予定ですと。ということで、まだこれからですね。
これからQSOできますね、
はい。詳しくは JAL 東北本部のホームページをご覧くださいと、
はい。
というわけで、3月6日土曜日の、午後に局の免許状と無線機をお預かりして、なんと一人で運用させていただきましたと、
うん。
土曜日は JCG06013A 七ヶ浜、日曜日は JCC0607 名取市の、揺れ上げから。特に日曜日は7メガのローカルコンディションが良くてですね、たくさんの皆さんに呼んでもらいました。お会いいただいた皆さんに震災から10年であることをアナウンスさせてもらいました。ありがとうございましたということで、鈴木さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですか、
もう10年経っちゃったんですね。
10年ですね。わ、早いような、長かったような、でも未だに思い出せますもんね、あの時のことはね。
そうですね、
はい。仙台の鈴木さん、いつもメールありがとうございます。
ありがとうございます。
この記念局の運用、また頑張っておやりになってください。またそのレポートでもいただけたらと思ってます。
そうですね、うん、はい。僕もちょっとつながるように頑張ってみたいと思います。
はい、
はい。今日自作なんですけども、ちょっと変わったもの、前に紹介させていただいたんですけども、 Arduino の、センサーキットっていうやつなんですけどもね。
ほうほう。
これArduino の、 そのホームページに行ってもこれが紹介されてまして、一押しなんでしょうね。今安いんですよ。値段忘れたんですけど、こんだけ入って、
値段忘れちゃったら安いかどうか分かんない。5000円ぐらい。
いや、そんなにもしなかったです
よ。そんな3000円とか、
なんかそれぐらいだった記憶、2、3000円だった記憶がするんですけどね。
それでこれなの買えるの。
アマゾンで売ってますんで、これね、グローブビギナーキットって書いてあります。これちょっとまた皆さん調べていただければと思うんですけども、
はいはい、
どんなセンサーがついてるか、アーディーノがこう真ん中にこのマイコンが乗ってまして、はい、これマイコンなんです、真ん中にある、
はいはいはい。
左上から行くとですね、多分これは LED と、ブザーですね。
ブザーですね、はい。
その次の、下の方にあるのが、有機 EL のディスプレイ。
おちっちゃいのがついてますね。なんか字が出てますよ。
で今ライトって表示されてるんですけど、おそらく明かりのセンサーですね、明るさのセンサーがついてるんだと思うんですね。でその次がですね、ボタンと、ポテンションメーターというかボリュームですね。
ボリュームですね、
はい。で右の方の上に行きましたら、明かりのセンサーがありまして、これだからこう暗くするとヒューってこう
やって、あ、本当だ、ね、なんか数字が小
さくなります、ね。取ると明るくなると。
お、
あとは、マイクですね。多分ブザーはこっちになるから、マイクでしょうね、こちらは。でその次の下にあるのが温度計と湿度計なんです。
お
う
お
う
お
う。そして、一番最後右下にあるのが、気圧計と、加速度計、
はい。
でこのボタンを押しますと、いろんなこうセンサーをこう試しにこう動かすことができるということで、今気圧計が動いて、こういうパスカルいくらありますよということを表示してはいるんですけども、はいはい。 これとですね、あのもうあのパソコンとつなげるケーブルも一緒に入ってまして、うん、あとはパソコンに RDN のプログラムをあの組む、うん、ソフトをですね、うん、あのダウンロードしていただければすぐにでももうこのセンサーを使ってあの実験ができちゃうと。で、まあ、このソフトはこういう画面であのもうすぐテキストエディターがあの RDN の、まあ、テキストエディターが上がりまして、ここにプログラムを書くとあのUSB にもすぐプログラムを転送して動かすことができちゃう。
ああ、そうなんだ。
結構あの便利な代物なんですこれ。まあ、うちもいろいろとこれ作って、昔ね、Arduino で作ったのは、アンテナのローテーター、
うんうん、
この有機 EL と Arduino を組み合わせて、でこうボタンを押すと、スティッピングモーター、スティッピングモーターというかラジコンのサーボって
あるじゃないですか。 あ、サーボね、はいはいはい、
あれに、アンテナがつながって、うん、あのギューッとこう回ると、うんうん、っていうやつを作りまして、はい、まあ、大体3ヶ月ぐらいで壊れましたね
どうして壊れたんですか。
あれね、どうしてだったっけ。
どうこれサーボが壊れたんですか。
いや、なんかね、もう根本的な強度不足。
強度不足ね。
なんかポキッといっちゃったって感じ。
ポキッといった。それはもう奥さんたちの笑い物になりますね、すぐね。もうね、だから言ったのよってうちも言われちゃいますけど。
でもね、うちもね、結構ポキッと破壊されてるんですよ、神さんに。
あ、そうなんですか。怒りで壊されてる。
いや、あのね、iPhone の、あのイヤホンあるじゃないですか。はい、あれって今のやつはまあワイヤレスで充電しなきゃいけないんですよ、うん、でそのまた充電の、ね、コネクタが iPhone と同じコネクタなんですよ。でかみさんはなんか充電が切れたんでどっか充電させるとこないかなと思ったら、ちょうどそれがあったもんだから、うん、あの重い iPhone をその小さなコネクタにポキッとじゃないぐさっと差し込んだら、うん、まあ、重さでポキッと折れちゃって、一瞬ですよ。
あ、そうですか。
速攻で壊されて、でお前はデストロイヤーポキっていうあだ名としてしばらく呼んでやるって。もう、まあ、でもそんな感じでね、これはまあそんな簡単に壊れるような代物じゃないですよ。安かったんですけど、ごめんなさい、値段忘れてしまいました。
そうですか。
まあ、こんな感じでね、自作で Arduino っていうのは非常にこの便利なんで、うん、これからなんかこうね、メカトロやりたい人っていうのはうってつけなのかなと思いますね。
そうですか。私ね、これの本かなんかを図書館で見たことあるんですけど、こういうの本出てますよね。
あ、出てます、いっぱい出てますね。
出てます、いっぱい出てますよね、うんうん、それでプログラミングとか勉強していけばいいですよね。
そうですね、ほとんど C 言語と同じなんでね。
ああ、そうですか。
難しくはないと思います。あともう一つ王道といえばピクっていうのはあるんですけども、
ね、ピクですね、
ピック、はい、あ、でもこっちはちょっと若干敷居が高いのかな。
うん、ピックの方が難しいんですか、これより。
ちょっと難しいと思いますね。あんまりこういう風な感じのキットっていうのは出来上がったね、こうセンサーの超えたキットってないんでね、
うん
うん、ですから、まあ、もしよかったら皆さん安いんで一つ買ってちょっと実験してみていただければと思います。
そうですか、
はい、
はい、わかりました。では音楽聴いていただきます。社員、従業員って意味じゃないですよ。社員って輝きってこと。
てっきりそっちだと思いましたよ。
社員って従業員じゃないですからね。
わかりました。
わかりました。二度言いましたけどね。はい。社員、ベニー・グッドマンが演奏してます。お聴きください、どうぞ。
サトーパース。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ。サトーパンツだよ。納期、品質、サービスで。唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。URL は living.ne.jp。living.ne.jp。今すぐ検索。きっといいものが見つかります。バイ、東亜無線電気株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。 メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さあ今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。私は花粉症プラスマスクをしているので声がこもっていると思うんですけれども、
うん、
まあ、それにしましてもですね、先ほどお話がありました通り震災から10年が経ちましたけども、
うん、
震災の後はねやっぱりああいう時はスマホだと電池が切れちゃうとか家族とのやり取りがね無線が有効じゃないかとかいろいろありましたけども、
うん、
すっかり最近忘れてますよねそういうことね。
忘れてます ね,
ね, ねでここの震災から10年ということで少し思い出してきたんですけども、ね、あの再現フィルムとか見てるとやっぱり家族バラバラになっちゃって連絡が取れなくてどうするんだっていうのよく見、ね、やってましたんで、ね、
やってましたね。
今はねアマチュア無線だけじゃなくてねあのデジタル簡易無線とかね、うん、いろんなその免許いらないで使える無線なんかもあるので、うん、やっぱりもう一度そういうのをね頭に置いて家族と手でバラバラになった時に何か通信ができるのがいいんじゃないかななんて思ってました。
そうですね、何か別のね方法手段というものを用意しておくって大事かもしれないですね。
ね、
うん、
そうですよね。また現在ですねアマチュア無線の社会貢献活動ということでね、まあ災害の時にですね免許がない人が使えてもいいんじゃないかとかいろんな提案が出てますけどもね、
うん、
今後それがどうなっていくのかななんて思ってます、
うん、
さて首都圏はですねまだまだ宣言がどうなるのかっていうところで
どうなっちゃうんですかね。
なかなか人数下がんないじゃないですか東京300人とかなんだかね。だって前は何十人だった世界ですよ。
そうですねちょっと下げ止まりですね今ね。
ね
え、うん、
まあ、宣言がなくなったら旅行でもしたいんですけどもね、温泉とか行って温まってですね、のんびりしたいなと思うんですけども。
いいです ね, ね、うん、
この番組のバナースポンサーのですね、野沢温泉の清風館、
はいはい、
からの情報によりますと野沢温泉はですね、
うんうん、
村長対抗版免疫力アップキャンペーンっていうのがあるそうです。
何ですかそりゃ。
これ野沢温泉観光協会でやってるそうなんですけども、なんかお得なキャンペーンなのでクーポンかなんか出るのかな。
あ、そうですか。
よく見てないんですけどもとにかく行くとお得なんだそうです。そしてあの野沢菜を、野沢菜っていうのは発酵食品だからかな、免疫力がつくと。
なるほど。
いうことで免疫力アップキャンペーンなんだそうですよ。
へえ。
ねえ、首都圏の方ちょっとね行かれないかもしれないですけど、まあ、宣言のない首都圏じゃない方はですね行ってみてもいいんじゃないかなと思います。
そうですね、
ね、
うん、
まあ、我々は開けたらパッて行ってみたいですけどね。
行きたいですね、
はい、
うん、
さあ今日最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今日はですねエンディングいろいろ喋れましたけども、最後音楽聴きながらお別れです。ラメント、演奏はアラン・ブロードベントです。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。